キョウリン製薬株式会社の創業は1923年。新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬は、キョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、キョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、井上眼科病院顧問富田剛司さんをお招きしております。サロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は若年緑内障患者さんに関してのご質問です。41歳の女性ですが、眼圧降下薬エイベリス、これ使っていますが、次第に視野欠損が進行しているということで、眼圧を下げた方がいいのか、もっと下げた方がいいのか、そういった内容でございますけど、はい、まず先生、これ緑内障と言いますと、もう失明というイメージ非常に、強い疾患になってきておりますけど、これ先生、失明といっても実際に真っ暗系になると必ずしも限らないわけでしょうか。
そうですね。一般的な患者さんももちろんそうなんですけど、含めて失明というイメージはもう全く光を感じなくなって、もう目の前が真っ暗ということなんですけども、現在緑内障の含めてですね、眼科で失明と言っているのは、視野の欠損が強い方の場合も、身体障害の手帳の1級2級を特に2級以上が取れますので、その2級以上を、視野欠損でおいても、失明というふうな考え方になります。というのは、視力が、ある程度あっても視野が2級に相当するようなとなりますと、もう鍵穴から見てるような状態になりますので、ほとんどの方が手探りするような状況で、かつてはそういうようにあまり視野の狭小化によってこういう視覚障害が取れるということがなかったもんで、逆に患者さんが困ってらした面があったもんですから、そういう見直しがあって、そういう視野欠損の強度な視野欠損も視覚障害が取れて、そういう意味でそれも失明と捉えられる状況が出てきたために失明率と高いということになります。
ピンからキリまで実はあるということですね。
そうですね。
ということでですが、おかないことには変わりがないと思いますけれども、これ発見ですけれども、これ健康診断なんかで偶発的に発見されるということがやはり多いわけでしょうか。
そうですね。基本的にはご自身で健康診断を受けに行かれる方もあるんですけども、健康診断、特に東京都だと例えば区民健診、あるいはいろんな地方でもそういう、自主的に自治体が健診をされているところで、眼科医が参入するそういう健診を受けられた場合に見つかることが多いですね。あとは会社とかの健診とかでは眼圧とかは検診受けられてるみたいですので、眼圧が高いような方はそれでピックアップされるということ、それから割とあるのは、例えばコンタクトレンズをチェックするときに、やはりコンタクトレンズの先生方が全部詳しい検査をしているわけでもなさそうですが、眼底検査その他でコンタクトの方からこのチェックを受けられるという方があって、いろんなパターンが、あって見つかってこられますね。
何らかの症状できた場合には、逆に言いますとですけど、何らかの症状で 眼科に来た場合には下手をすると進行しているケースもあるということでしょうか。
そうなんですね。極端なことを言いますと、片方の目が失明しててもお気づきにならなくて、でもう片方の目までだんだん悪くなってきて、あ、変だっていうことで来られた時には、まあ今のような相当進んでいるという状態になられる方が多いですね。なので現在日本眼科医会ではアイフレイルって言いまして、
はい、
目のこういう不調を感じた場合は積極的に眼科を受診してくださいというようなそういうキャンペーンもやっておりますね。
ということでございますけれど、次にですね、これ緑内障という病気に関して、はい、少し、分かりやすく教えていただきたいんですけれども、緑内障と言いますとすぐ眼圧というこうイメージがきますけど、はい、これ正常眼圧というこういうジャンルもございますので、眼圧が全てではなくて、もしやはりこう視神経の病気と捉えた方がいいような気もいたしますけど、このあたりいかがなんでしょうか。
そうですね。緑内障で、昔は眼圧が高い状態の時非常に視神経の陥凹って言いますけども、その神経乳頭陥凹が陥凹を強くなって、それで視野障害が強くなって、最後には視力も障害されてっていうパターンで、眼圧が高いからそうなるんだと思われたんですけども、その眼圧が高くなくても、そういう眼圧が高い状態で起きるそういう緑内障の視神経変化と全く同一の変化を持ってらっしゃる方が多いということがだんだん分かってきまして、それで基本的には眼圧だけでそうするとその緑内障を区別できなくなってしまうということが起こりました。だから緑内障の一番の特徴はその視神経の障害、乳頭陥凹を含めた視神経の障害であるということで、緑内障を診断の定義にいたしますと、眼圧が、いわゆるこれまで我々が言っていた眼圧が高いという領域の方々の中でもいっぱいそういう方がいらっしゃるということが分かってきました。なのでそういう方々はどういう病名っておかしいですけどにするかっていうと、正常眼圧緑内障という今そういう病名になっておりますけども、これはその方の眼圧が正常であるというよりは、ほとんどの正常の方の眼圧、これはだいたい10から21ぐらいまでの間の範囲に含まれるんですけど、そういうほとんどの方が持っている眼圧の中に含まれちゃってる緑内障という意味で正常眼圧緑内障というふうに、我々は呼んでるわけですけども、これは多少理解しにくいというか語弊があるような病名ではあるので、
視神経のサイドで言えば、視神経が少し脆弱な方と考えてもいいわけですね。
いわゆる眼圧に対する感受性といいますか、脆弱性が高い方が、そういう正常の範囲内の眼圧でも起きてくるという考え方だと思います。
とします先生、現在この緑内障の診断基準、診断ですけど、これは軸としては眼圧ではないと考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね。眼圧ではなくて眼底検査ですね。眼底写真を含めた眼底解析装置も OCT で光干渉断層計というような装置もありますので、それによって緑内障に特徴的なそういう視神経障害があるという状態がつかまえられた時点で、緑内障と診断することになってますね。
少しなんかこう、少しごちゃごちゃとしたところがあります。
スッキリしないのが我々もじくじたる思いでありますけど。
だんだんとこれをこう、少しずつこう整理されていく、ということでしょうね。ということで先生、ご質問に移りますけれども、これ若年性の緑内障ということですが、まずですね、やはりこれ若年は珍しいわけでしょうか。
若年って申しますと、通常のタイプの緑内障、いわゆる先天緑内障というのがありまして、先天緑内障という方は基本的には抗眼圧のことが多くて、もう本当に赤ちゃんの時から、もっと子供さんの頃から起きるんですけども、もう少しこう年をいった状態、例えば20代後半ぐらいから30、それこそこのご質問にあるような40代ぐらいですと、一応若年と我々は捉えるんですけども、通常の緑内障の発症となりますと、この若い方の緑内障で私が経験するのは、近視が強い方がかなり多いというふうな印象があります。
そうですか、はい、でこのご質問に移りますけれども、この方41歳で、なかなか治療効果がないということで、少しこう眼圧下げたいということですけど、先生このご質問を見ていかがですか。
そうですね。どれぐらいの緊急性を持って、まあ、手術療法とかもしなきゃいけないかっていうのも、ちょっと詳しい、ことが、今、この状態では分かりにくいので、あれですけども、やはり、眼圧をもっと下げたいということは、もう、その通りだと思います。で、まあ、その基準っていうのは、ご質問の先生も言われているように、やっぱり10ミリメーター水銀柱ぐらいは下げたいというのは、やっぱり我々、緑内障の専門としているものもそう思います。そうすると、どうやって眼圧を下げるかですけども、ご質問の内容だけで言いますと、目薬を1種類しか使ってらっしゃらないようですので、そういたしますと、目薬他のそういう眼圧加工薬をですね、組み合わせながら、なんとか10ミリメーター水銀柱まで持っていくというのは一つの考え方になります。あと一つは、まあそこまで、眼圧が下がらないかったらどうするかということもあるんですけども、まあその時に、まあ、次の手段として、例えばレーザー治療とか、手術療法とかそのようなものに入ってくるっていうのは一応ありとは思いますけども、まあ、手術療法まで行く時までのどのくらいの緊急性があるかどうかはもうちょっと詳しい情報があればとは思いますけど、ただ眼圧はこの方の場合はもっと下げたいとは思いますですね。
基本的には緑内障は眼圧を下げるということでこれ効果は出てくると考えてよろしいわけですね。
基本的には眼圧が下げれば効果があるということはこれは分かっております。ただ 100% ではないんです。眼圧は十分下げた状態でもまだ進む人がいるんですけども、まあ、その効果としては約 80% ぐらいの方は進行を停止できるか非常に感情にできるということが分かっています。
先ほど出ました正常眼圧、はい、これらの方もその正常の中でさらに下げるということは効果あるんでしょうか。
はい、その通りです。効果があるということは検証されています。
そうですか、はい。最後にですけれども、この緑内障、最近手術のほかレーザーも出てきているようですので、まあ何かこう、明るい話題といったものがありましたら簡単にご紹介願いますか。ま
あ、明るいかというとあれですけども、これまでの場合は非常に長期入院とか、あるいは目に対する侵襲も非常に強くてですね、患者さんも困っているということよりはその困難を覚えることも多かったと思うんですけども、いわゆる低侵襲緑内障手術というのが出てきまして、切開を非常に小さくしてできるとか、あるいは入院期間がそれまで1週間あるいはそれ以上近くあるのを数日で短縮できるとかいうことがありますし、あるいは海外ではもう目薬を使って副作用が出る前にもっと初期の段階、もうこれから目薬を使おうかという段階でも、レーザー手術というのがありまして、その中で特に SLT と申しまして選択的レーザー遷移中というのは形成術と申しますけれども、これは非常に副作用も少なくてよろしいという、結果が出ております。あとは毛様体光凝固というのなんですけど、マイクロパルスレーザーというのはこれも、まあ、複数回繰り返してできて副作用も少ないということで、こういうのを最初から繰り返していくという考え方も、まあ、最近は少しずつ言ってます。なので、まあ、目薬でいくのか、まあ、レーザーを早めにするのか、あるいはミグスといいますかそういう手術をするかというのはですね、まあ、患者さんとのその症状との兼ね合いになってくるかなと思います。
どうも先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今日のお客様は井上眼科病院顧問富田浩二さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。